さあ今日は今読みました9章からご一緒に見ていきたいと思います。7章から始まりましたエジプトに対する災いを今見ています。エジプトからイスラエルの民を解放するように交渉するモーセですけれども、そんな固くなな、要求を拒む固くななパロに対して数々の災いがエジプトに起こっています。今まではナイルの水が血に変わった災い、先週見た8章からは2つ目にカエルの異常発生、3つ目がブヨの異常発生、そして4つ目はアブの異常発生ということで、小動物や昆虫の大量発生という災害、災いが起こりました。まあ、でも今まで見てきてもう皆さんも大体分かってきたように、大体災いが起こると大変だと慌ててモーセに何とかしてくれと泣きつき、モーセの言うことを聞くパロですけれども、一旦その災いが通り過ぎてしまうと心を翻し固くなになり、イスラエルの民が出ていくことを拒む、そんなパロの姿が繰り返し書かれてあります。さあ今日は9章から、全部読みませんでしたけれども3つの災いが加わります。今までの異常発生とは少し形態が違う、家畜に対する激しい疫病の災いが起こります。そして今度は、種物というのは出来物ですよね。モーセとアロンがこのかまどの煤を天に向かって投げると、その塵がエジプト全土に広がり、そしてその塵が煤がついた人は本当に膿が出る、種物が発生する、そんな災いが起こります。人体に災いが及ぶようになってきました。そして最後は雷、雹という、まあむしろだんだん直接的な被害をもたらす、そんな災いと変わってきています。しかしその災いを通してもたらせる結果はと言いますと、7節を見てもパロの心は強情で民を生かせなかった。12節、主はパロの心を固くなにされ、彼は2人の言うことを聞き入れなかった。35節、パロの心は固くなになり、彼はイスラエルを生かせなかったとあるように、同じパターン、同じことがここでも繰り返されているのです。ということで私もはてと、この箇所から何をお話しすればよいのか、迷いましたけれども、でもこの箇所である箇所に目が行きました。それは今日読んだ箇所の中から18節から21節になります。さあ今度は明日の今頃エジプトにおいて建国の飛来、今までになかった極めて激しい雹を私は降らせる、それゆえ今すぐ使いをやり、あなたの家畜、あなたが持っているのにあるすべてのものを避難させよ。野にいて家へ連れ戻すことのできない人や獣は皆雹が落ちてくると死んでしまう。あれと、ここで初めて神様の憐れみがエジプトに対して注がれているなと思ったんです。今までの災いとは違い、人の命にまで関わる災害がもたらされようとしております。ですからあらかじめその災害を事前に伝え、避難しなさいと警告を出しておられるのです。そしてどうなったか、ご一緒に読んでみましょうか。20から21、3、はい、パロの家臣のうちで主の言葉を恐れた者はしもべたちと家畜を家に避難させた。しかし主の言葉を心に留めなかった者はしもべたちや家畜をそのまま野に残した。2つの反応がここで書かれております。それは1つは主の言葉を恐れた者がいる、その 警告通りに避難をさせた人たちと、主の心を心に止めなかった、無視をした人たちの2つがここで書かれてあります。まあ、確かに毎回毎回強情に堅くなになり、イスラエルの民をエジプトから出ていくことを拒んでいるパロですが、まあ、災害がもうここで6番目、7番目まで来ていますが、繰り返される中で、まあ、少しずつ変化が、起こっているのにお気づきでしょうか。だんだんモーセに対して災いが過ぎ去るように祈ってくれと頼む姿であったり、最初はエジプトの呪法師たちも魔術師たちも、モーセの災いと同じことを再現できていましたが、だんだんできなくなってきていますし、少しずつ変化が生じていて、ここで初めて神様が語られる言葉に対してパロの家臣たちが恐れるという反応を示しています。まあ、それで今日のメッセージ題を主の言葉を恐れたものと付けさせていただきました。まあ、主の言葉を恐れてその言葉に従った者は助かった。そして主の心を無視して言うことを聞かなかった者は災いを受けた。まあ、そのような単純なメッセージを語ることもできるかなと思いましたが、でもここで少し恐れということについて深く考えていけたらなと思います。それは確かに誰でも雹、雷に打たれるということは恐れ、怖いことであり、その警告に対してどう反応するかが大切であるかもしれません。しかしこの信仰の世界において、またはまあ宗教においても、私たちは見えない神、まあ、信じている対象に対して恐れということを抱き、私たちの信仰が左右されるということがあるかなと思うわけなんです。まあ、日本的に言うならば、よく罰が当たるという言葉がありますが、まあ、何をするにも罰が当たるかもしれないから、その行動を抑制しよう、 やるのをやめとこう、まあ、自分にとって痛く不都合、不利益な罰が当たらないような行動をしようという、そういう恐れによって行動が左右されるわけです。まあ、私も実を言いますと、若い頃、10代の時教会に行っていましたが、そこで、教えられていた地獄という存在が密かな恐怖でした。イエス様を信じる者は天国に行く、信じない者は地獄に行く。まあ、簡単に言えばそのように、福音を理解していた、まあ、若き頃の酒井君は本当は教会には行きたくなかったんです。そしてイエス・キリストを信じるということに対してもそんなに魅力は感じていなかった。いや、むしろ世の中にはもっともっと楽しいことがいっぱいあった10代の頃でしたが、なぜ私が教会から完全に離れることができなかったのか、その一つが地獄に行く恐れだったんですよね。恐れがあったから、あ、教会には行きたくないけども、私が完全に離れたら地獄に行くんだよな。そんな中で神様を裏切ることができず、教会から離れることができず、なんとか教会にとどまっていた。まあ、確かに恐れも良い結果をもたらしたわけですけども、まあ、恐れが私の信仰に影響していたんです。まあ、私の中ですごく覚えている、思い出なんですけれども、そんな、経験を踏まえて、福音船であるドロス号という船の働きにボランティアして乗ったわけなんですね。で、乗ってすぐに初めて中東の地域に、行って、そこにあるフィリピン人の教会だったと思うんです。そこの教会で、奉仕することになり、じゃあ酒井お前が証しをしなさいと ということで、まだまだ英語も全く喋れない私がたどたどしい英語で小さな紙に書かれた暗チョコを一生懸命に見ながら英語で自分の証をしたわけなんです。そして10代の頃は私の信仰がぐらつき、教会に行きたくない時代もあったけれども、なぜ私がイエス様から離れなかったのは、地獄が怖かったからですとお話ししましたら、そこのフィリピン人の牧師が私の横に来て、地獄が怖かったのか、皆さん彼は地獄が怖くて教会から離れなかったそうですよ、言ったら教会中がドカーンって大笑いをして、何だったんだろうと私は不思議だったんですけど、あ、よかった受けたよって思いながらでもよくよく後で考えてみたら、バカにされてたのかな、そんな私のうぶな信仰を、なんかみんなでバカにされてたのかな、複雑な思いになったのを今思い出して、今日のメッセージとは全く関係ないんですけれどもでもね、恐れに縛られるということはこの信仰の中において、そして宗教の中にあって多くあるのではないのかなと思うんです。特にカルト的な宗教、まあ、教会も含めて恐れによって人々をコントロールしようとしますよね、まあ、地獄も一つだと思うんですよね。神の裁きがある、神がもうすぐ来るかもしれない、罪を犯すと神の呪いがある、そんなでは神の救いから漏れてしまうよ、祟りがある、いろいろなことがあるかと思いますが、恐れによって、あ、神様が怖いから私は教会に行こうとか、奉仕をしようとか、罪を悔い改めようとか、恐れが信仰に支配することが多々あるかと思います。ただ、もちろん神を恐れるということを私は間違いであるとは思ってません。むしろ聖書には主を恐れることは知識の始めである、むしろ神様を恐れなさいと教えているわけです。しかしこの箇所をね、これは私たちが読んでる、新改訳の聖書ですけれども、新共同訳という違う訳の聖書を見ますとこう訳されてるんですね。主を恐れることは知恵の始め、ここで同じ恐れですけど違う漢字が使われているんです。あ、なるほどなと。私たちは恐れということを、日本語は分かりやすいですよね。同じ恐れですけども2つあり、この2つのゆえに誤解をしていることが、勘違いをしてしまっていることがあるのではないかなと思ったんです。私が改めて説明する必要はないかと思いますが、辞書を見ますと、上の恐れは怖がる気持ち、恐怖、不安、少しネガティブな表現ですよね。しかしそれに代わって下の恐れは敬い、かしこまる気持ちと、少しポジティブな意味で捉えられています。確かに災いが起こると警告されたエジプト人たちにとっては、イスラエル人の神は恐怖であっておかしくないと思うのです。なぜなら自分たちは全く関係ない神であり、奴隷民族の、小さな奴隷民族の神が不吉な災いをエジプトに繰り返し起こすわけですから怖いわけですよね。しかも今度は雹が落ちてくると、どれだけ大きな雹か分かりませんけれども、人に害を与えるほどの雹が落ちてくる。そんなこと言われたら誰でも恐れると思います。皆さんも、どうでしょうか。私たちの身近では、若い人たちは通じないのかもしれないんですけども、ノストラダムスの大予言、皆さん結構惑わされたりしませんでしたか、ね、ああいう予言を聞いて本当に起こるのではないかなと恐怖を感じてた時代がありますし、昔私が読んでた少年マガジンという漫画には、そのようなこれから起こるようなことの漫画があって、それを読んで私はヒヤヒヤしながら、聖書に言ってることがどうなのとか、悩んだ時代もあります。確かにそういうことを予言されたら怖くなる、心配する、そんな私たちです。では上の恐れからです、怖がる気持ち、恐怖、不安から 敬いかしこまるその恐れへと変わるにはどうしたらよいのでしょうか。ネガティブな恐れからポジティブな意味への恐れに変わるために必要なことは何なのか、そんなことを考えてた時に、やはりそれは恐れるべき方との関係性ではないのかなと思ったんです。エジプト人たちにとってはイスラエル人の神との関係は全くないわけです。他人の神ですから。そんな神が預言するわけですから、恐怖、怖がる、不安が起こって当たり前かと思います。しかしイスラエル人にとってはどうでしょうか。まあ、聖書を読むとここしばらくイスラエル人、神は、登場してませんね。アロンとモーゼの2人だけです。しかし度重なりエジプトに災いが起こる中で、その中で見えてくるのが8章の22節では、私はその日、私の民がとどまっているゴシェンの地を特別に扱い、そこにはアブの群れがいないようにする。まあ、ゴシェンの地とはイスラエル人たちが主に居住していた地域です。そこはアブの災いが起こらないように特別扱いされています。疫病の災いもどうでしょうか。4節、しかし主はイスラエルの家畜とエジプトの家畜とを区別する。それでイスラエル人の家畜は一頭も死なない。雹の災いでも26節、ただイスラエル人が住むゴシェンの地には雹が降らなかった。そんな度重なる災いの中にも、彼らの神の民であるイスラエル人の上には特別な守りがあり、その災いから守られていたということがわかります。そしてこれから10個続く災いを見ていくわけですけども、10個目の災いには1人目の子供、長子を、1人目の男の子を、命を奪う、その災いが過ぎ越していく、そんな神様の守りを経験し、それを経てイスラエルの民はエジプトから脱出をし、何が起こったか、海が開けてそこを通ることができて、エジプトから解放されるわけなんです。すなわちイスラエル人たちはその神の守りと神の力、神の恵みを重ね重ね経験していくわけなんですよね。その過程の中で彼らは、イスラエル人は彼らの神、主なる神を知り、その神との関係、恵みを経験する中で、ただその神は怖く恐れ不安になるのではなく、むしろその神を恐れる、それは敬い、かしこまる気持ちを持ってその神に従っていこうという気持ちへと変えられていくわけなんです。ですからこれからエジプトから出ていく彼らに実戒が荒野で与えられるわけですけれども、神との関係がなければ実戒は戒めであり、彼らを縛る法律であり、彼らはそれに従わなくてはいけないわけでありますが、しかしそのように敬い、神様に従う恐れを持っている民は、その十戒をどう受け止めたか。皆さんも十戒の学びをだいぶ前にしましたけども、覚えてるでしょうか。例えば盗んではいけないという戒めがありますが、その戒めもただ受け止めるならば、盗まないように気をつけよう、盗まないように努力しよう、我慢しよう、そのように戒めを守ろうと受け止めますが、しかし敬い、そして恐れ、その御言葉を積極的に捉えていくならば、むしろ盗まないだけではなくて、盗むの反対、いやむしろ与えていこうという行動へと変えられていくわけなんですよね。でここ御言葉出てこないんですけど、エペソ書でパウロはこのように言ってます。盗みをしている者はもう盗んではいけません。まさに実戒の戒め通りですよね。しかしかえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しく仕事をし、骨を折って 働きなさい。他人の得た利益で楽をするのではなくて、むしろ自分の手を持って稼ぎ、収入を得て困っている人たちに与えなさい。これが積極的に神の御言葉を受け止めるということではないでしょうか。そうであるならば、私たちが主の御言葉に恐れるものになるとはどのような意味があるのか。今日からアドベントが始まり、クリスマスを迎える準備がスタートしますが、ヨハネの福音書を、思い出してください。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。今日も初めにおられた神の御言葉と賛美しましたが、言葉なるイエス・キリストが私たちのもとにクリスマスとして、クリスマスを通して誕生してくださった、この地上に来てくださった。それは言葉は人となってと表現されているように、神のメッセージを、神の御言葉を、神の福音を私たちに伝えるために人の姿となられ誕生した、これがクリスマスであります。ではそんな言葉を、言葉なるキリストを人々はどのように受け入れたのでしょうか。やはり聖書を見るとそこには2つ大きく分かれていると思います。言葉なるキリスト、救い主、天からの恵みとして、神の愛の現れとして喜び受け入れた人、または神から来られた一人子であるということを否定し拒否した人たちではないでしょうか。まさに今日の御言葉のように、イスラエルの家臣たちが神の言葉を受け入れ、そして恐れ耳を傾けた人、いや神の言葉を無視し心に留めなかった人、そのどちらかに分かれたか、分かれたようにです。しかしそのイエス様も、言葉であるキリスト、イエス・キリストもこのように言われているんですよね。私は世を裁くために来たのではなく、世を救うために来たからです。私は世を裁くために来たのではなく、世を救うために来たからです。目的とは、この世を言葉として裁き、そして罪に定めるためではなくて、むしろあなた方を救うために来たのです。すなわち裁きの恐れをあなた方に与えるためではなく、救いの恵み、憐れみをもたらすために私は来たのです。そう言われているんです。もちろん誤解していただきたくないのは、裁きはないと、言ってはいません。イエス様はその後すぐに48節で、私を拒み私の言うことを受け入れない者にはその人を裁くものがあります、私の話した言葉が終わりの日にその人を裁くのです。もちろん裁きもあります。しかし裁きが始めではなくて、救いの恵みがまずあるということなんです。そしてその恵みに触れ、イエス・キリストの恵みに触れ、イエス・キリストによって救われ、イエス・キリストによって与えられた新しい命に歩み始めた人、どのような生き方をしたでしょうか。それは御言葉に応答し、御言葉に積極的に生きていく人々の姿なんです。皆さん覚えていらっしゃるかと思いますが、イエス様はタラントの例え話をしました。有名なお話であります。5タラント、2タラント、1タラント、3人のしもべにそれぞれタラント、お金を預けて主人は出かけるわけです。主人のいない間、5タラントいただいた、預かったしもべはその5タラントを用いて10タラントに増やしました。2タラントいただ、4タラントいただいたしもべは4タラントに増やしました。しかし1タラント預かったしもべは何をしたかというと、増やすのではなく、彼はリスクを犯し、もしそのタラントを少なくしてしまったら主人に 怒られることを恐れて土の中に埋めておいて、何もそのタラントを用いなかったわけなんです。まさに恐れによって彼は何の行動も起こさずに、その賜物を地中に埋めてしまっていた消極的な受け止め方をしたわけなんです。御言葉を恐れ何もしない、そしてただ御言葉を受け止め守るだけ、そんな消極的な生き方をするのが神様が私たちに求められている生き方ではないということなんです。先ほど幸次郎さんがその父親のクラスでお話聞いた、そのお話を聞いて、あ、なるほどなと思いました。言葉が命となる、まさにヨハネの福音書でもこの方に命があった、そしてこの命は人の光であった、まさに言葉であるキリストが私たちの中に命を与えてくださる、そして命は新しいものを生み出す力があるわけなんです。その命があるからこそ私たちは人を愛することもでき、祝福を注ぐこともでき、人に仕えることができる、そんな言葉が命と変わる、そんな御言葉の不思議さを覚えました。よく日曜日のメッセージ、この御言葉は毎日のご飯と一緒ですよというお話をします。昨日またはその前の日の食事、何食べたか私たちはよく覚えていません。しかし私たちにとって食事は命の源になるわけです。私たちが食事をしっかりとるからこそ健康が守られ、体力が与えられ、力が与えられ、私たちは生きることができるわけです。確かに毎週毎週の御言葉、毎朝毎朝御言葉がいつまでも私たちの心に残り、それが力になっているなと感じることはないかもしれません。しかし実際言葉を私たちが受け止め、そしてその言葉によって命となり、そして命があるからこそ私たちは積極的に生きていくことのできる、その言葉を生かしていくことができるものになるのではないでしょうか。さあ私たちはその御言葉を心に留めず固くなに拒むものでしょうか。いや、心には留めるものの、そんな主の御言葉を恐れてしまい何もできないものになるのでしょうか。それとも命を命となり、私たちに祝福をもたらす、そして私たちも祝福をもたらすことのできる主の御言葉を敬い、積極的に応答するものになるのでしょうか。ぜひ今週1週間の歩みもそんな主の御言葉を受け、そして私たちが積極的にその御言葉に応答していくことができる、その御言葉からいただく命が豊かな祝福となって流れ出ていく、そんな歩みをご一緒にすることができたらなと思います。お祈りいたします。